では聖書を朗読いたします。今朝はルカの福音書11章37節から54節となります。新約聖書の139ページとなります。ルカの福音書の11章37節から54節をお読みいたします。イエスが話し終えられると、一人のパリサイ人が自分の家で食事をしていただきたいとお願いした。そこでイエスは家に入って食卓に着かれた。そのパリサイ人はイエスが食事の前にまず清めの洗いをなさらないのを見て驚いた。すると主は彼に言われた。なるほど、あなた方パリサイ人は杯や皿の外側は清めるが、その内側は強欲と邪悪で満ちています。愚かな者たち、外側を作られた方は内側も作られたものではありませんか。とにかく、内にあるものを施しに用いなさい。そうすれば、見よ、あなた方にとってすべてが清いものとなります。だが、災いだ、パリサイ人。お前たちはミント、ウンコウ、あらゆる野菜の十分の一を納めているが、正義と神への愛をおろそかにしている。十分の一もおろそかにしてはいけないが、これこそしなければならないことだ。災いだパリサイ人、お前たちは街道の定石や広場で挨拶されることが好きだ。災いだ、お前たちは人目につかない墓のようで、人々はその上を歩いても気がつかない。すると立法の専門家の一人がイエスに言った。先生、そのようなことを言われるなら私たちまで侮辱することになります。しかしイエスは言われた。お前たちも災いだ、立法の専門家たち。人々には追い切れない荷物を負わせるが、自分はその荷物に指一本触れようとはしない。災いだ、お前たちは預言者たちの墓を建てているが、彼らを殺したのはお前たちの先祖だ。こうしてお前たちは先祖がしたことの証人となり同意しているのだ。彼らが預言者たちを殺し、お前たちが墓を建てているのだから。だから神の知恵もこう言ったのだ。私は預言者たちや使徒たちを彼らに使わすが、彼らはそのうちのある者たちを殺し、ある者たちを迫害する。それは世界のもといが据えられた時から流されてきたすべての預言者の血の責任をこの時代が問われるためである。アベルの血から祭壇と神の家の間で殺されたザカリアの血に至るまで。そうだ、私はお前たちに言う。この時代はその責任を問われ。災いだ、立法の専門家たち。お前たちは知識の鍵を取り上げて、自分は入らず、入ろうとする人々を妨げたのだ。イエスがそこを出て行かれると、立法学者たち、パリサイ人たちはイエスに対して激しい敵意を抱き、多くのことについてしつこく質問攻めを始めた。彼らはイエスの口から出ることに言いがかりをつけようと狙っていたのである。はい、では、換気はそこまでとしてドアを、窓を閉めてください。今朝はこの箇所より、内にあるものを施しに用いなさいと題して御言葉を語らせていただきます。皆さんは多分スマホとか、パソコンとかそういうものをお持ちであろうと思います。もし今や子どもたちでさえ持っているという時代でありまして、それは全て、ほとんどインターネットにつながっているわけですけれども、このインターネットというものが始まった頃の様子について私はよく覚えていることがあります。 世界中の研究者たちがこのインターネットというものを作ろうと頑張っていたときに、研究者たちはある理想を持っていました。これができるなら、できたならば世界は互いに理解し合って偏見もなくなって良い社会ができるんではないかと、そういうふうに信じてこういうものを作っていたんですね。で確かにそのことによって今私たちは非常に便利な生活をすることができるようになりましたが、しかしじゃあみんな理解し合って平和な世界ができたかというとそうじゃないですね。互いに憎み合っておりますし、皆さんもご存知のように戦争が起きて毎日多くの犠牲者が出ているということが、起きているわけです。でイエス様はこの今から2000年前にこの時代は悪い時代だと言いましたが、今もその通りであります。良い時代と言える言う人はほとんどいないと思うんです。なぜこうなってしまったんでしょう。まあ私たちはいろんなニュースを見てあの国が悪いとかあの政治家が悪いとであの人たちがいなくなったら平和になるはずだとかいろんなことを、まあ、言うでしょうが、では聖書はこのことについて何と言っているのか、このような時代であるからこそもう一度神様の語りかけに耳を傾けたいと願います。で今日の話は、ある時パリサイ人がイエス様を食事に招待したというところから始まり、イエス様が食事の前に手を洗わなかったのを見てパリサイ人が驚いたということがきっかけで論争が始まります。で今私たちは食事の前に手を洗うというのはもうコロナのこともありますので、もうこれは常識という形でやるわけですけれども、まあ、イエス様の時代はそういう衛生的な理由からではなくって汚れた体を、まあ、清めるためというそういう宗教的な理由によって、このパリサイ人たちが食事の前に手を洗いなさいという指導をしておりました。じゃあそういうことは、まあ、聖書にそもそも書かれているのかというと、どっかにありそうなんですが、実は手を洗うということは書いていないんですね。何かに汚れたときはこうしなさいということはあるんですけども、実は書いていないんです。じゃあなんでそういうことを指導したかというと、まあ、パリサイ人、まあ、このその後出てきます立法の専門家たちですね。この人たちが独自に聖書を読んでそれを解釈するときに、いや、やっぱり食事の前に手を洗うということを指導した方が良いというそういう独自の戒めを彼らが定めたんですね。で、そういうものをどんどんどんどん貯めていきまして、ある一つの本にした。それをタルムードあるいは口伝立法と呼ぶものにしたんですね。でどれぐらいそれがあるのかなと、どれぐらいの量になるのかなと、調べたら 今ユダヤ教の人たちそれを勉強しているわけですけれども、ページ数で言えば2700ページもあるんだそうですね。で、ユダヤ教徒の人はそれを7年ぐらいかけて、学ぶんだそうです。非常に膨大なその彼ら自身の戒めを決めて人々に指導していたんですね。それの一つが手を洗えということでありました。で一般にですね、普通食事に私たちが招かれた時、どうするでしょうか。映画で時々ありますけれども、自分は何もクリスチャンじゃないけれどもクリスチャンの家に招かれた時に、食事が始まる。で、そのお客さんはお客になった人は、さあすぐに食べられると思ってスプーン持ってスープを飲もうとしたらいきなり家族が、お祈りを始めたというシーンがちょっとあったりしますけれども、そういう時あこれはまずいって言ってお客は信仰はないけれどもなんか祈るふりをしたりする場面ですね。だいたいそういう、招かれたのですからその家のしきたりに従うというのが礼儀なわけです。ところがイエス様は そういうことは一切考えませんで、手を洗わないんですね。そこのしきたりであったはずなのに、あえてということであります。そこには従わない、手を洗わないという理由がイエス様にありましたので、手を洗わなかったわけですね。じゃあどんな理由か、事情で、そういうふうにイエス様の手を洗わなかったのか、その説明をイエス様が39節から41節にしておりますので、そこを読みいたします。すると主は彼に言われた。なるほど、あなた方パリサイ人は杯や皿の外側は清めるが、その内側は強欲と邪悪で満ちています。愚かな者たち、外側を作られた方は内側も作られたのではありませんか。とにかく内にあるものを施しに用いなさい。そうすれば見よ、あなた方にとってすべてが清いものとなります。この皿の外側内側という話で、私も時々思い出すことですけれども、例えば家で食事終わってから、時々私も時々ですが洗い物をするわけですね。皿とかコップを洗うわけですけれども、で、洗ったものをカゴに置いて、妻がそれを拭くという時に、あれこれ汚れ落ちてないからもう一回洗ってねと言われることが時々あります。ダメ出しされるんですね。あれどこが汚いのかなと。で、例えばこれがガラスの透明なコップであったなら、確かによく見たら汚いなと、汚れ落ちてないなということで、外側を まず洗ってみる。でもう一回やると、でも落ちてない、あ、そっか、これは内側が汚れているんだなということで、内側を洗って初めて、きれいになるということが、あります。で、イエス様は確かにそういうことを言っているようですね。外側だけ洗っても内側は汚いままでしょうという。で、内側もじゃあきれいにしなさいと言ってるのかなと思うと、よく注意していただきたいんですが、41節ですね。とにかく内にあるものを施しに用いなさいという言葉があります。普通ここは内側もきれいにしなさいと言うべきではないでしょうか。パリサイ人たちは外側をきれいにしているんだよ、外側だけをきれいにしているということだから、いやいや内側もきれいにしなきゃダメですよというのが普通なのに、イエス様は内にあるものを施しに用いなさいというんですね。一体これはどういうことか、今日はこの言葉の意味について集中して考えていきますので、じゃあどういうことかということで、次にこの、イエス様は、災いだという言葉を何度も繰り返しながら、パリサイ人と律法の専門家たちのしていることを非難していきますので、そのところを見ながら徐々に考えていきます。で、この災いだという言葉はここで6回繰り返されて、それぞれいろんなことがあるんですけれども、今日はその中から2つ取り上げます。で、まず1つ目は、42節の災いだからですね。だが災いだパリサイ人、お前たちは民と運行、あらゆる野菜の10分の1を納めているが、正義と神への愛をおろそかにしている。十分の一もおろそかにしてはいけないが、これこそしなければならないことだ。で、先ほどパリサイ人たちは自分たちの戒めを自分たち独自で決めて、それを守り、あるいは人々にも守るように指導していたと言いましたが、ここで10分の1を納めるということが書いてありますが、これは、聖書にちゃんと書いてあります。申命記の14章というところにこの10分の1を納めなさいということはあるので、確かにこれは聖書の律法でありまして、パリサイ人はやっぱりその聖書は土台にありますから、その10分の1を納めていたんですね。で、じゃあ10分の1を納めていたから良いのかといえば、実はそうじゃない。イエス様から 言うならば、もちろん十分の一もおろそかにしてはいけないけれども、まず第一に、正義と神への愛をおろそかにしちゃいけないと、神の義と神への愛、まず私たちはそれを求めなきゃいけないんだということを言うんです。で、先ほど内側外側という話をいたしましたけれども、それをこの42節に当てはめるとこうなるなりますね。まあ、十分の一を納める、これはもう目で分かりますね。野菜とかそういうものを祭壇に捧げていくというのが目に見えますので、あ、この人ちゃんと十分の一捧げているんですねということですが、これは外側ですね。あるいはさっきは手を洗う洗わないというのも目で見ては、あ、イエスも洗ってないということで、外側で肉の目で見える部分で、やっているかやっていないかということで、この十分の一を納めるということは外側の部分になります。しかし一方、正義と神への愛というのは、これ目に見えないですね。私は神様の愛に正しいものです、あるいは私は神様を愛していますと言葉で言ったとしても、本当にその人がそうしているかどうかというのは誰も確認のしようがないわけですね。ですからこれは内側のこととなります。まあ、目に見えないことで、私たちの弱さとしてどうしても私たちは外側にある方に目が行くわけですね。ああ、今日あの人はこういう服を着ているとか、こういうものを履いてきたとかっていう、あれこういうものを持っていたという、その目に見える部分でその人を判断しがちでありますけれども、そしてパリサイ人はまさにその目に見えるところだけしか、まあ、見ていないというんでしょうか、そういうことで判断する、まあ、ですからイエス様が手を洗わない、どうしたんだということになるわけですね。しかしイエス様はもちろん外側も大切なところはあるけれども、まず内側のところ、正義と神への愛を大切にしなければならないのだと言われたんです。じゃあこの正義とは何だろうか、神を愛するということはどういうことなのか、まあ、これはクリスチャンになれば誰でもが考えることだと思うんですけれども、正義と神への愛をおろそかに してはならない、これこそしなければならないことだと言われて、じゃあもう少し具体的に言えばどうすることなんでしょうかと、まあ、これを読んで皆さんやっぱり問いかけたくなると思うんです。それで、今度はここにある6つの災いだという言葉の中から、今度2つ目として46節を取り上げます。46節を読みいたします。しかしイエスは言われた、お前たちも災いだ、律法の専門家たち、人々には追い切れない荷物を負わせるが、自分はその荷物に指一本触れようとはしない。先ほどまではパリサイ人に、まあ、攻撃というんでしょうか、集中してイエス様は語っておりましたが、それを脇で律法の専門家が聞いていたんですね。そしたらもういても立ってもいられなくなって、いや、そんなことをパリサイ人の人たちに言うなら私たちをもう侮辱することになります。まあ、この律法の専門家たちは、まあ、パリサイ人の中の、まあ、いわゆる、まあ、神学者というんでしょうかね、律法の学者さんたちですので、まあ、パリサイ人の、まあ、一人であるわけですので、やっぱり自分はもう黙ってられないということで、イエス様に抗議をしましたら、そのイエス様の攻撃がこの律法の専門家にも回っていきました。で、この律法の専門家、その、何をしている人たちかというと、先ほどの、ま、戒めですね、独自の戒めを、集めました、タルムードとかクデン律法、それを研究している人たちであります。で、どんな戒めがそこにあったんだろうか、 思うと思うんですけれども、まあ、それはその中に一つが、まあ、手を洗う、食事の前に手を洗うということでしたが、今この九伝立法は今のユダヤ教の人たちにも受け継がれてまして、まあ、ユダヤ教のでもいろんなグループがあるんだそうですけれども、皆さんもう一目見てわかるって、あ、この人ユダヤ教だなっていう独特の格好がありますね。黒い帽子をかぶり、白いシャツを着て、まあ、黒 の, 背広のようなものを着て、そしてそれだけではなくて、どうも、男性であるのに髪をずっと伸ばしていて、もみあげをくるくるくるくると伸ばしてですね、で あれを見ても、ああもうこの人ユダヤ教だとすぐ分かるんですが、なんでもみあげ切らないのかなって不思議なわけですね。聖書に書いてあるんだろうか、もしかして聖書にもみあげ切っちゃいけないという何かあるのかなと思って、まあ、私今回ちょっと調べたんですけども、なんで彼らはもみあげを切らないのかっていうと、聖書に確かにカミソリを当ててはならないっていう箇所があるんですね。で、それで彼らはこのカミソリを当てて、つまり髪を切っちゃいけないということで彼らは伸ばしているんです。しかしそれは、じゃあ私たちクリスチャンは聖書にカミソリを当ててはならないというので、ひげ剃らないとかですね、そういうことはないわけですね。私は毎日朝ひげを剃りますし、ここを切っているわけですから、それでも長いと言われますけれども、カミソリを当ててはならないという立法をじゃあ守ってないということになるかというと、そうじゃないですね。それはやっぱり着手定義が解釈、カミソリ当ててはならないというから、もう何もかんでももう当てていけないんだということじゃないんですね。聖書をちゃんと読めば、それはある条件のもとではカミソリを当ててはならないということだけを書いてありますので、彼らもいかにこうなんていうか間違った解釈しているかということなんですけれども、まあそうやってとにかくこの膨大な戒めを定めて、これを守れと人々を指導していること、それをイエス様は追い切れない荷物を負わせているんですと、まあ、表現しているわけですね。確かに聖書を読むだけでも大変ですけれども、その2700ページにもわたってそれを学ぶのにも7年かかるような、戒めを勉強しなきゃいけないというのは大変なことであります。でイエス様は、まあ、それだけではなくてもう一つのことを46節で語っていますね。自分はその荷物に指一本触れようとはしないと。でこれどういうことかなというんです。例えばこれが口先だけで、この戒め、これだけの膨大な戒めがあるけれども、これはあなた方は守らなきゃいけないのだと言って、ほら守れほら守れと、まあ、指導していたけれども、当のその先生は守っていない、というならば、そういうことかなと。荷物に指を触れようとしないというんですから、口では人に守りなさいと、厳しく指導していながら、自分は陰で全然守ってなかったということなんでしょうか。でももし本当にその指導者たちが実は守ってませんでしたというんであれば、誰もこのパリサイ人と立法学者は信用しないわけですね。ああ口だけですね彼らはということで、それはやっぱりみんなそっぽを向いていくと思います。やっぱり指導者たちもこの戒めを守っているんですね。けれどもイエス様の目からご覧になりますと、この立法の専門家たちパリサイ人たちは、指一本触れていない、自分たちは何もしようとしていないというふうに、まあ、見えているんです。どういうことかと思います。で今日の箇所、もう災いだ災いだで、非常に確かにパリサイ人と立法学者たちのしていることは非常に何でしょうか、人に対して重荷を背負わせるということだったかもしれませんけれども、それにしては言い方が非常に厳しいですね。 お前たちは預言者たちを殺し墓を建てとか、あった者たちを迫害しているのだ、血の責任を問われるのだとい もう口を極めてこの相手を非難しているわけです。でこれはこういうところを読みますと皆さん何か自分が言われているかのようにです、ね、感じる方がいらっしゃるようでありまして、こういうところを読むと辛くなるという方もいるようであります。なぜイエス様はこんなに激しく責めるんだろうかと思うんです。もうちょっと私たちもいろんな人を見て何か意見を言うというときに、この人にはどういう言い方をしたらいいかなということをやっぱり考えると思うんですね。で、パリサイ人と律法学者たちはやっぱり世の中で、それなりの地位にいる人たちですので、やっぱり言葉を選んで丁寧に、いやあなた方皆さんこうしていらっしゃるのは確かに素晴らしいことですけれども、もう少しここは直した方がよろしいんじゃないでしょうかとやんわりとですね伝えるというのが普通だと思うんですが、もうあなた方のこの責任が問われていくんだという、そして災いだということをもう6回も繰り返すということは相当なことであります。どうしてこんなに激しい言い方をされるんだろうかと、なぜここでイエス様はもうこう怒りをぶつけていくような言い方をされるんだろうか、どこに恵みがあるんだろうかとさえ思うかもしれませんが、こういう激しい言い方をするところにこそ実は私たちに対する大きな恵みがあると私は考えます。それをひっくり返して読むんですね。私は、そういうふうに読むと分かりやすいんじゃないかと思っています。なぜどこに一体恵みがあるのかってありますね。今イエス様はこの律法の専門家に対して他人には重い荷物を負わせるけれども自分では指一本触れようとしないと責めていましたけれども、じゃあこれを立場を変えて読んだらどうかということなんですね。立場を変えて読んだらどうか、どういうことかと言いますと、私たちが逆にですね、言われたとしますね、イエス様から、私たちが律法の専門家になってですね、イエス様からあなた方は指一本触れようとしないと、言われたらどう思うでしょうか。律法の専門家も腹を立てておりますけれども、私たちも腹立てると思うんですね。散々私たちの悪口を言い立てて、じゃああなたはどうなんですか、あなたとイエス様ですね、イエス様あなたはそんなに言うけれどあなたはどうするんで、どう しようとするんですか、そんなに言うんだったらあなただって、これを守っているかとか、そういうことを証拠を見せなさいとか、口ばっかり言うんじゃないですよと言いたくなると思うんです。でこういうケース、私たちは時々遭遇いたしまして、またあるケースですけれども、最近あった話で皆さんもご存知だと思うんですけれども、冬のオリンピックというのがありました。2月ですね、先月ありまして、パラリンピックは終わったばっかりですけど、その前にオリンピックがありましたけれども、その時高梨沙羅選手っていうジャンプの選手、女性の選手がいまして、その服装のことで失格になったという話がありました。で、それはみんな、本人も本当にショックだったと思うんですけれども、もう高梨選手はもう優勝するんじゃないかというぐらいの人でありましたけれども、失格になってみんなショック受けたんですね。で、それはそれでいいんですが、その後ですね、この高梨選手のところにものすごい非難が殺到したということがありました。化粧をしている暇があったら練習しなさいとかいう、そういう内容 ことがどんどんもう送られてきたというんですね。でとうとうその高梨さんは そのことに関して、まあ、謝罪をしたというニュース知りました。これはまあいろんな人たちがその後それひどいんじゃないかということになりましたけれども、どうしてまあでも化粧している暇があったら練習しろというようなことを言うんだろうかなと思うわけですね。でまあこれはどんなスポーツもそうですが、観客席にいる人たちはもう言いたい放題であります。まあ、ヤジを飛ばすというんでしょうか、ちょっとでも何かミスをしたら本当にひどい言葉が飛んでくるわけですね。で当の、ヤジを飛ばす人たちは別に自分が練習するわけではないですし、自分がこの試合に出るわけでもないわけですね。こたつっていうんでしょうか、ストーブに当たって暖かいところにいてテレビを見ながら、まあ、言いたい放題しているわけです。でイエス様ももしもですね、ここでその外野に座ってなんかスポーツを見てヤジを飛ばしてお前たちはひどいやつだということを言うような方であるならば、私たちはイエス様を信じることはできないですね。私たちがなぜこの方が救い主です、私たちの救い主であり神の子ですと告白できるかと言いますと、語った通りのことをなさる方だと知っている方であります。今イエス様は口を極めて律法の専門家ファリサイ人を非難して、人々には追いきれない荷物を負わせるが自分はその荷物に指一本触れようとはしないと、まあ、言ったからにはじゃあイエス様はどうされるんですかということになるんですね。イエス様はそうなさるのだと言っているんです。でも自分の口からですね、私はこうします、ああしますというようなことをイエス様はご自分の方からは言う方ではなくって、そうしようとしない人たちを見て非難することによって、じゃあイエス様はどうなさるのかということを逆に私たちに教えてくださるわけですね。イエス様こそ何をなさるか、パリサイ人と立法学者たちがしようとしていなかったことを全部してくださる。人々に追いきれない荷物を負わせようとしていた人たちがいる一方で、イエス様はその反対なわけですね。私たちが背負っている荷物をこの方の前に下ろしなさいと言ってくださるわけです。そしてその荷物をどうするか、イエス様は指一本触れないんじゃなくて、むしろその荷物を背負って引き受けてください、そう言っているんです。厳しく見えるこのイエス様の言葉が、実はイエス様が十字架でなさろうとしていることを全部反対側に置き換えて言っているんだということになるんです。今この私たちのこの今時代、戦争が起きております。77年前その世界の戦争が、第二次世界大戦と呼ばれる戦争が終わった時、やっぱりもう人々は考えました。もう再びこんな戦争を起こしちゃいけないんだということで、いろんな人たちがいろいろ話し合って、いろんな仕組みを作り上げて、戦争が起きない、そういう世界にしなければとみんな努力してきたんですね。ところが今やもう数週間にしてですね、もしかしてこれは第三次世界大戦が起きるのではないか、いやもう最も恐れていた核爆弾が使われるのではないかとさえ、そういうことを恐れるようになってしまった。どうしてこういうふうになったのか、多くの人が悩んでいて、そして答えを見つけられないで苦しんでいるように思います。ああすればいいんだ、こうすればいいんだという、まあ外側の知恵は確かにいろんなことはあるかもしれませんが、でもイエス様が語っているのは外側じゃないんですね、内側なんですね。 で聖書でじゃあどうしたらいいんですかという答えを私たちが探そうとするとき、何か難しいことをしなさいと言っているのかというと、そうじゃない、実にシンプルです。内側にあるものを施しに用いなさい、これなんですね。このあなた方がこの世界に平和をもたらしたいと願うなら、何をすべきかといったら、内側にあるものを施しに用いなさいと言って、私はそのように考えます。でも最初に触れましたけれども、内側を清めなさいとは言わなかったのはどうしてかということです。そしてまたもう一つ、内側にあるものは何だったんでしょうか。内側にあるものは強欲と邪悪だったんですね。パリサイ人の内側はそれで満ちておりました。しかしそれはパリサイ人だけが悪い人たちで、強欲と邪悪がいっぱいだったというわけじゃないんですね。私たちは神様の前に罪を犯したのですから、神様の目から見るならば、私たち全員内側を見るなら強欲と邪悪でいっぱいなはずであります。内側には何も良いものはないんですよ。でもそれをイエス様は施しに用いなさいと言うんです。何はさておき、それが全ての出発点であると言われる。でもよく考えるとこれおかしい言葉です。非常におかしい話。何がおかしいかというと、施しに用いる、施すというのは貧しい人たちや何か非常に困っている人たちに自分が今持っているものを、まあ、差し上げるというんでしょうかね、いうことであります。例えばお金である、食べ物である、衣服である、そういうものを渡すことを施しと、まあ、言います。でもイエス様は内側にあるものということですから、じゃあ内側にあるものって言ったら強欲と邪悪しかないんです。それを施しに用いるっていうことはできないんですね。仮にできたとしても、相手に対してそういうものをはい、これ使ってくださいっていうことは大変な失礼になるはずであります。一体どういうことかと思いますね。本当にイエス様の言葉はいつも不思議な言葉に満ちておりまして、なぜこの施しに用いなさいという言い方をなさるんだろうかと考えます。で、例えばまあ、お金に困っている人がいまして、この人にはお金を施すのが一番いいかもしれないということで、じゃあどうするかと言いますと、まあ、普通は財布から現金があって、財布をポケットから出して、まあ、いくらかを渡すということになるんですね。まあ、もちろん現金を渡すのがいいかどうかっていう、それはもうケースバイケースで渡すべきではないという方もいらっしゃいますので、それは知恵が必要ですけれども、まあ、仮にですね、この方にはお金を渡した方がいいという場合には、ポケットから財布を出してお金を渡すことになります。つまり何を、まあ、言いたいかと言いますと、ポケットって財布は内側にあるんですね。内側にあって 財布を開いて初めてお金を渡すことができるわけですけれども、施すためには外側に出さなきゃいけないんですね。内側にしまっているものを外側に出して、そして初めてそれで相手にこう施すことができるようになるわけです。で、イエス様の言い方をそのままなぞってまいりますと、内側にあるものを施すのですから、内側にあるものを外側に出さなきゃいけない。つまり強欲と邪悪を外側に出さなきゃいけないんです。でもそれって実は一番出したくないものなわけですね。隠しておきたい。まあ、いや自分の中には強欲と呼ぶかどうかは別として、隠したいことがあるわけです。これだけは人に知られたくないなと。それを イエス様は外側に出しなさいと言われます。とても恥ずかしい話であります。こんなことを他の人に知られたら、もう名誉はなくなる、馬鹿にされる、なんだお前の心の中はそんなものだったのかということを言われるに違いありませんので、絶対にそれを隠したいわけですね。こんなものを施すことができるはずはない。まあ、ですからもう隠して隠して、もう蓋をして蓋をしてというふうに気がつか、誰にも見られないようにするわけですけれども、でもそれを施しに用いようとするならば、私たちはそれを自分の目で見ることになるんですね。まず渡す前にですね、あ、自分の中には強欲と邪悪があるんだ、施しに用いようと思ったけれどもこれしか出てこない、そうしたらどうでしょうか。まあ、そこでそのまま渡せる人はいないでしょうね。私の内側には何か良いものがあるんだろうかと、もうポケット内側を探してみたけども、こういう汚いものしかないんだと自分の目で見て悲しむことになるんです。今まではそれは見たくない。だからポケットの深いところにずっと隠しているわけです。で、外側ばかり見て、あなたは手を洗っているとか、10分の1を納めてますよというところばっかりこう評価するんです。で、自分はいや、もう戒め守っているので神様の前に清く正しいものにであるに違いないと、自分でもう自分思い込んでおります。けれども内側にあるものをこう取り出して光に当ててみたら、あ、こんなに汚いものしかなかったんだ、たくさん持っている人々から素晴らしいですと、もう誰かどこかに呼ばれれば、さあこちらに座ってください、一番いいところに座ってくださいと言われる、まあ、そういうところで、あ、いい気分だなと思ってたけれども、実は内側を見たら本当に汚いものしかなかった。そこで私たちは悲しむ。ああ本当に何も持たないものであった、定席に座ってくださいと言われたけれども、そんなところに座る資格がなく、広場でいや何々先生素晴らしいですと挨拶されるけど、そんな挨拶を受ける資格のないものですと認めざるを得ない。で、つまり私たちはそこで何が起きるんでしょう。汚い、これは汚いものだということを認めるということは、どうして認めることができるのか。清いものが分かるからですね。もし清いものが分かってなかったら、これ別にいいじゃない、こんなものは汚いかどうか知らないけれども誰だって持ってるだろうという開き直りを割ると思いますけれども、清いものを知っているがゆえに私たちはこの強欲と邪悪っていうものを見たくないんです。でも見せられたとき、はっきりと私たちは清い方がいらっしゃるのだということを告白せざるを得なくなる。ああ、私は本当に汚れていました。神様の前に私は正しいとか言い張ってたけれども、実は私は正しくない。神を愛していますと言ったけれども、愛する資格のないものですということを言わざるを得なくなるわけですね。実はこれがその時イエス様がおっしゃっていたことが実現していくんです。正義と神への愛をおろそかにしているあなたは、もし仮に内側のものを施そうとした時に自分の罪を知り悲しむ、そのことによって神様の前で正しいものとされ、あなたは神を愛するものになっていくんですよと言われるんです。強欲と邪悪しかないんです。それは罪と呼ばれるものですけれども、その強欲と邪悪、今目の前に自分の目の前に出して、これどうしたらいいんだろうかみんな悩むわけですね。これはいや自分で処理しなさいと言われたらもう絶望しかないんですけれども、イエス様はそれを引き受けるというんです。あなたが背負っていた荷物でしょ、それは。 大変な重荷だったでしょ。今度私がそれを引き受けるから安心しなさい、安心してそれを表に出していきなさい、そう言われるんですね。ですから正義と神への愛をおろそかにしている、これこそしなければならないことですと、なんか高いハードルで、うわもっと何かをしなければというふうに思っていましたけれども、実は本当に単純であります。いや単純かであるけれども、でも私たちはなかなかできないということですね。内側にあるものを施しに差し出していく。なぜイエス様が内側を清めなさいと言われなかったかというと、清めることできないからですよ、私たちは。それを知っているから清めなさいと言われる。じゃあなぜ施しに用いなさいと言うんでしょうか。今話したのはこれを私たちは目の前に差し出しただけでした。イエス様がそれを引き取ってくださるわけですから、それは施しではないでしょうと思うかもしれません。しかしイエス様にとってはそれは施しなんだというんですね。で、施しというのは自分が持っているわずかなものを持って誰か困っている人を助けることになるんですね。誰を施すことになるか、自分なんですね。困っていたあなたの罪人、あなた自身が施されていくんですよ。イエス様はそれを今度は逆に私たちに施してくださる。不思議なことです。そしてもう一つ、施しというのは自分が持っていたわずかなものを持って誰かを助ける。それは今度は罪が救われるということで自分自身を救うことになりますけど、もう一つの意味もあるのではないか。この世界の困っている人たちを救うことになるのではないか。自分だけが救われてよかったじゃない。あなたが救われていくことは、この天において喜びがあふれると言っているわけですので、あなただけがその恵みを受けるのではなく、その恵みはこの世界に広がっていくのだよ。それが施しなんですよ。あなたの持っているもの、それはお金とか名誉とか能力とかそういうもんじゃない。あなたの罪を差し出していくときに、この世界が清くされていくんですよ。あなたがもしこの世界に争いをなくしたいと思うならば、まずあなたがこの内側にあるものを施しに用いなさい。これがイエス様が言っていることであります。それをしたからすぐに世界は変わるんでしょうか。そう思うでしょう。でもイエス様が語ってくださることであるならば、そのように私たちはしていくんですね。私たちの内側にあるものにイエス様は目を留めてくださっています。私たちはそれを自分一人で取り出すことはできませんけれども、主が励ましてくださる。あなたは義です。あなたは神を愛するものですとその時言ってくださる。この方に従って私たちは歩んでまいります。お祈りをいたします。天の地なる神様、世界のいろんなことを見たり聞いたりするとき、どうしたら問題が解決していくのか、どうしたらもっと良い方法を世界に変えられるのか、人々は悩み苦しんでいますけれども、私たちは何もできない、私が何かしたから何も変わるわけではないという、また無力感も感じることもありますけれども、あなたは一人一人に今日なすべきことを教えてくださいます。私たちの内側にあるものは私たちを押しつぶそうとして私たちを本当に苦しめていますけれども、それを外側に出していく、それをあなたが引き受けてくださる、それを信じて私たちは一つ一つ今日もそしてこれからもあなたの前に差し出しながら会いに行きたいと願います。それがどのような変化をこの世界に及ぼすのか私たちは分かりませんけど、 あなたがそうしなさいと言われるならば、あなたに従っていきたいと願います。どうかお一人お一人がこの主の御言葉に従いつつ、神を愛することはできないものでありますけれども、あなたをの愛したいという願いをあなたが知ってくださり、私たちを整え励ましてくださいますよ。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ではしばらくお祈りをいたします。